キラリ廿日市。
今週のキラリ廿日市、前半は6月4日に行われた廿日市市長定例記者発表の内容を、そして後半は8月24日土曜日に未来を話そう廿日市子ども議会2024が行われます。先日5月28日に行われた第1回プレ学習会で、吉和中学校の大村王次郎議員、そして七尾中学校の松島さくら議員にインタビューしました。
今週は6月4日火曜日に開催されました令和6年6月廿日市長記者発表の内容をご紹介いたします。今回は4つの案件でご紹介がありました。まず1つ目はモン・サン・ミッシェルとの観光友好都市提携15周年事業についてです。こちらの目的は、こちらは廿日市市とモン・サン・ミッシェル市との観光友好都市提携15周年を記念し実施する各種事業を通じて観光交流による誘客促進を図るとともに、経済産業、食、文化、芸術など幅広い分野での継続的な交流につなげるのが目的です。事業の概要としては、6月25日火曜日にモン・サン・ミッシェル訪問団の皆さんが廿日市市にいらっしゃいます。その後26日水曜日はサクラピアで開催される記念コンサート、27日木曜日からはパリ祭2024、28日金曜日に記念式典、レセプション、若き経営者との交流、そして29日土曜日に廿日市市をたたれます。レセプションではモン・サン・ミシェルの模型ワークショップ作品のお披露目が予定されています。廿日市市内各所で作品展示が行われ、また10月からはフランスのモン・サン・ミシェルでもイベントプロモーションが行われます。フランスでのイベントプロモーションはモン・サン・ミシェルでの展示会などの開催、けん玉プロモーション、そしてモン・サン・ミシェルインフォメーションセンターでの展示会などが予定されています。廿日市市内でのイベントプロモーションは、小松美和さんのモン・サン・ミシェルライブペイント写真展、絵画展、そしてモン・サン・ミシェルワークショップが予定されております。続いて2つ目は廿日市市雇用対策協定締結式についてです。こちらは廿日市市と厚生労働省広島労働局が相互に連携して、地域の強みを生かした雇用の拡大、人材の育成など産業施策と一体となった雇用対策を推進するため、廿日市市雇用対策協定を締結します。協定に基づき廿日市市雇用対策運営協議会を設置し推進します。6月21日金曜日の午前10時から11時まで廿日市市役所3階政策審議室で行われます。内容は廿日市市雇用対策協定の概要説明、そして廿日市市長と広島労働局による協定書署名、こちらが予定されております。廿日市市雇用対策協定で推進する事業内容には、連携体制の強化による総合的な雇用対策の推進、地域産業および福祉分野など人手不足産業に対する人材確保支援、若年者等に対する就職支援 UIJ ターン就職の推進、女性の活躍推進、子育て中の方に対する就職支援、高齢者や障害者、外国人などへの就職支援、生活困窮者などの社会的自立に向けた就労支援、雇用変動や雇用調整などに対する支援、その他廿日市市及び労働局が必要と認めた事業です。また就職ガイダンスは9月27日金曜日に廿日市市商工保険会館1階多目的ホールで開催予定です。続いては廿日市市引きこもり支援ステーションの開設についてのご案内がありました。廿日市市引きこもり支援ステーション、こちらの施設が開設されます。設置の目的は引きこもりに関する相談窓口の明確化です。支援を強化するため廿日市市引きこもり支援ステーションを開設します。内閣府の調査によりますと、引きこもり状態にある人は 全国でおよそ146万人と推計されています。国は引きこもりに特化した市町村窓口の設置を推進しています。廿日市市引きこもり支援ステーション開設は7月1日月曜日から山崎本社みんなのアイプラザ3階相談まるごとサポートデスク内に設置します。開所日は祝日や年末年始を除いた月曜日から金曜日までです。時間は午前9時から午後5時まで。廿日市市社会福祉協議会に運営を委託し、相談業務のほか、引きこもり状態にある人の居場所づくり、引きこもり支援に関する普及啓発を行います。令和5年度に社会福祉協議会が受けた相談件数は延べ28件でした。相談方法は来所相談、そして電話相談も受け付けます。対象は廿日市市内在住の引きこもりの方、そのご家族の方、そして関係者の方です。ご相談の予約は電話予約や廿日市市の公式 LINE からも予約することができます。最後4つ目は廿日市市花火巡りについて、花火でつながる地域の魅力、こちらのご案内がありました。目的は廿日市市内の各地域で打ち上げられる花火、地域の住民をはじめ花火を見に来る多くの方が花火を通じてその町、地域やそこに住む人の魅力に触れ、笑顔になり思い出になる、花火を巡り地域を巡る、人や町をつなぎ廿日市市が元気になる。さあ皆さん、廿日市市花火巡りを一緒に盛り上げましょう。今後の開催予定は6月4日の市長記者発表の際に開催予定でご案内された内容としては、6月8日土曜日の大野みんなの祭り、8月11日日曜日の吉羽夏祭り、8月25日日曜日の宮浜温泉祭り、9月28日土曜日の広島の皆さんを花火で全力応援プロジェクト、そして10月19日土曜日の岩倉マルシェが予定されています。なお開催日などは6月4日の市長記者発表の際の予定となっています。詳しくは主催者からのご案内をご確認ください。以上、今週は6月4日火曜日に開催されました令和6年6月廿日市市長記者発表の内容をご紹介いたしました。
まずは松本太郎市長の冒頭の挨拶の一部です。
皆さんのこの若い視点、若い声というのは私たちが普段気づかないことがたくさんあると思いますので、できるだけ皆さんからの提案は何らかの形で市政に反映したいと思っています。できればしっかり予算をつけて、未来の皆さんにしっかりお役に立てるような施策にしていきたいと思っていますので、しっかりと質問していただきたいと思っています。私も皆さんの声にはしっかり真摯に答えますし、できればね、皆さんが質問して私が一回答弁するんじゃなくて、会話、このやり取りを、議論のキャッチボールをしたいと思います。2回3回こう議論が行き交うような、そんな議会になればいいなと思います。
岡本敏弘廿日市市議会議員が議会について説明をされました。
住んでいる廿日市市をより豊かで暮らしやすくしていくためには、市民一人一人が自分たちで考え話し合い決めたことを実行をしていくことが大切です。しかし全てのことについて市民の皆さんが集まって相談したり一緒に仕事をしたりすることは困難なので、市民の代表者を選挙で選んで町づくりを進めていくことになります。
はい、吉羽中学校2年生の大村大次郎です。
大村君はなぜ今回子ども議員になろうと思ったんでしょうか。
はい、人前で話すのが苦手なので、人前でも自分の意見をはっきりと発言できるようになりたいなと思ったからです。
全然苦手というふうには思えないですか。
とても苦手です。
そうですか。
はい、緊張したりして自分の言いたいことが言えなかったりとかあるので、はい、もうちょっとはっきりと喋れるようになりたいなと思いました。
はい、
で今回ね岡本市議会議員さんから議会について学びました。まあ、初めて知ったことたくさんあったと思います。大村君の中で印象に残ったことありましたか？
選挙でその自分たちの代表を決めるのは知っていたんですけど、その選挙の中でもたくさん役割が分かれていて、決めることも決める人もたくさん違うことがあるのがとても印象に残りました。
なるほどね。そしてね、一般の人が下に立ち入ることのできない、まあ、傍聴席はね一般の方聞けますけれども、議場をね実際に見学しました。どうでした？
とてもなんか天井が高くて綺麗だったのと、この自分たちが普段入れないところに入れてとても嬉しかったです、
ね、去年もね、大村総太郎くんね、お兄さんの総太郎くんも実際に議員さんでした。なんか聞かれました？
もう今からもう自分も緊張しているので、その時の状況とかやっぱりその場にいた人に聞くのが一番と思うので、たくさん話して状況を理解して本番頑張りたいと思います。
でさっきね実際にあの議員さんの座る席とか座りました。どうでした？
なんか自分たちがいつも座る席と違って、なんかふわふわでとても工夫されている点がとてもあって、すごいやっぱり偉い方が座る席なのかなって思いました。
なんかあの席がこう自動的に前に行かなかったですか？なんかね、
なんか動いてびっくりしました。
ね、前回の5月17日スタートアップミーティング初顔合わせがありまして、で、まあ、約ね10日間経ちました。あれからどんなこと一般質問しようかなとかこうイメージしてますか？
はい、やっぱり吉羽人口が少ないので、吉羽の大人の方たちが頑張ってくれている中で、やっぱり吉羽の小中学生が活躍できる場がやっぱり少ないかなと思うので、そのことについて聞きたいなって思いました。
分かりました。今からねより具体的なこととかね、一般質問にしていったりとか、いろんな統計だったりいろんなことをまた客観的に勉強する機会があろうかと思います。ぜひね頑張っていただきたいなと思います。で本番は8月の24日土曜日です。大村君意気込みをお願いします。
はい、自分の意見をしっかりと発表して、他の子ども議員の人の話もしっかり聞いて、これからの吉田小中学校にも生かしていきたいなって思います。
はい、ぜひね、より良い吉田廿日市市を、ね、作っていってくださいね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
自己紹介をお願いします。
七尾中学校2年生の松島さくらです。
松島さんはなぜ今回ね子ども議員になろうと思ったんでしょうか？
七尾中学校で生徒会副会長をやっていまして、で先生からお声があったの と少し1年生の頃から興味があって、でお父さんとか、うん、そういう市の活動に関わっているなんか話を聞く中で興味を持ったかな、
ね、じゃあずっと前から知ってたんですね。
はい、
ね、お父さんからも聞かされてたんですね。
はい、
ね、私もお父さんに大変お世話になっております。ありがとうございます。
こちらこそ。
はい、で、今日はね前回のスタートアップミーティングからの1回目のプレ学習会ということで、議会について、実際に岡本市議会議員さんから学びました。まあ、ほとんどね初めて知ったこともたくさんあったと思いますし、松島さんの中で印象に残ったことありますか？まあ、
なんか議員さんみんな優しそうな方が多くて、怖いイメージがあったけど、やっていけそうだなと安心しました。
うん、ね、あとなんかいろいろ議決権とかですね、陳情とかですね、まあ、社会科にもこう出てきそうな言葉がたくさんありましたよね。
そうですね、社会苦手なんで、ね、覚えられるかは不安ですね。
まあ、一番大事なのはね、そのどんな質問をね考えるかっていうことと、まあ、正々堂々とね質問を、するということが非常に、ね、重要になってくると思います。で、今日初めてその議場の見学もしました。一般の方がね入れないところも入ったり、実際に議員さんが座る席に座りました。どうでしたでしょうか？
でもすごい綺麗で、もっとイメージがすごい、テレビとかで見る国会 議事堂みたいな感じで、やばいやばいと思ったんですけど、入ってみたらすごいなんか石のタイルみたいな感じで、すごい温かみがある部屋で、ご安心しました
ね。あの椅子に座った感想は
なんか急にグンって前に出て、そうそう、でその先輩議員さんからも聞いてたんですけど、思ったよりびっくりしました
ね。え、あそこで一般質問しますけども、できそうですか？
はい、
ね、ぜひね頑張っていただきたいなと思います。で、まあ、スタートアップミーティングから、まあ、約1週間あれからどんなことをこう一般質問しようか、こうイメージしてますか？
はい、ダンスが小さい頃から好きで、高校に行く、まあ、一つの目安としてダンス部をいっぱい今探してて、でそういう部活とかを一気に見れたり、高校のことを知れたりする場があったらいいなと思って、でダンスフェスみたいなのを企画したいなっていう考えが今あります。
素晴らしいですね。今ね、あのこの初会社でもダンスをされる方たくさん増えてますよね。
はい、ね、私も2つクラブチームみたいなところに入ってて。
入ってるんですか？
そう、そこもみんな席は狭いというか、同じ学校の子もたくさんいるし、もう100人近くいるので、そうみんながダンス部の良さを分かってくれたら、もっとダンス部が増えるんじゃないかと。
わかりました、まあ、本番は、ね、8月の24日土曜日、まだまだ先ですけれども、松島さん意気込みをお願いします。
はい、堂々と楽しんで、ね、質問できるようにちょっといっぱい練習していきたいと思います。
お父さんからもね、こうアドバイスもいただいた方がいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、
父はそのままに苦手方面なんで、ちょっと心の音ないですけど、
いえ、松島さんだったらできます。頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。